すると父さんは1週間滞在する予定だった。その間に町から遠く離れた場所に狐を放し、それからシアトルに戻る。そしてある日の朝、4人は森へと出て入っていった。ここなら良さそうだという場所を見つけると、ケージの入り口を開けた。4人は少し離れた白樺の木のそばに立って様子を見た。しばらくすると白い狐はケージから出て周りを見回した。空気には地面を覆う雪の匂いが満ちていた。狐は飛び降りると振り返りもせず森の奥へと消えていった。ばあちゃんは狐に向かってそっと手を挙げ、何かつぶやいたようだった。ソルにはありがとうと聞こえた。あの小さな狐が家族を再び結びつけてくれた不思議を思いながら、ソルはじいちゃんとばあちゃんの家がとても気に入った。古い家にはクマや黒いくちばしのアビ、ジャコウウシやアザラシ、セイウチの彫刻があった。そしてもちろんホッキョクギツネの彫刻も。ばあちゃんとソルは一緒に作業をしながら語り合った。ソルの父さんのこと、ソルの母さんのこと、学校のこと、そしてあの白いキツネのことを。お前の母さんはね、北極狐と特別な絆で結ばれていたんだよ。あの子が生まれた日の夜、この家の庭に北極狐が一匹立っていたんだ。そして同じことがお前が生まれた日の夜にも起こった。お母さんはよく北極狐を見ていたよ、夢の中でもね。僕も北極狐の夢を見たことがある。変な夢だった。白い狐が空を飛んでるんだ。ばあちゃんは微笑んだ。そんなに前のことじゃないんだけどね、夜寝ようとベッドに入ったらゴミ箱が倒れる音がしたんだ。外に出てみると、それはお腹を空かせた白い狐だった。その夜から 2,3 日その子のために食べ物を出してやった。でもある日を境に狐は姿を消してしまった。どこに行ったの？ソルは尋ねた。森の奥へ帰って行ったんだろうと思っていたよ。ところがゴミの運搬船で働いているご近所さんが話してくれたんだ。その船は収集したゴミ箱ごと海岸沿いにアラスカからシアトルまで運んでいるんだが、航海の間中おかしな音が聞こえていたんだそうだ。シアトルに近づく頃にこれだと思うゴミ箱の蓋を開けてみると、みすぼらしい飢え死に寸前の白いキツネが飛び出したっていうんだ。キツネは船の奥深くへと逃げ込んで、その後は誰も見ていないってことだ。もしかしたらそのキツネがお前が連れてきたキツネなのかもしれないね。キツネを送ったのはばあちゃんなんじゃないの？あの子が僕の誕生日プレゼントだったんじゃないの？それはそう言いながらも自分でもおかしなことを言っているなと思った。ばあちゃんは微笑んだ。もしかしたらあれはお前のお母さんで、お前と父さんをここに連れてきてくれたのかもしれないよ。お父さんに何かを思い出させるためにね。ソルには物置小屋の外にいるお父さんの声が聞こえた。じいちゃんと一緒に笑っている。ソルは父さんの笑い声を最後に聞いたのはいつだっただろうと考えた。父さんが笑っている姿など思い出せなかった。その日の夜、ベッドに行く前にソルはこの家のポーチに出た。暗い庭の陰で白いものがちらっと動いた。ソルは挨拶するように手を挙げた。ばあちゃんも外に出てきてソルの隣に立った。しばらくの間、二人は黙って空で踊るオーロラを見つめていた。オーロラは大きな狐が雪の上を走り回ってできるんだっていう言い伝えがあるんだよ。尻尾で舞い上がった雪が空高く昇って光り輝くっていうんだ。でもオーロラの中には影もあって、そこには死者の魂が宿っているとも信じられている。オーロラを見ている者たちに魂は今もここにいるよって伝えるために踊っているんだよ。庭の隅っこの陰に燃える炎のような目の色をした小さな白い狐が立っていた。その狐は暗い空を見上げて微笑むソルとばあちゃんをじっと見つめていた。